Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
子育てママの笑顔整頓カフェにようこそ。店主のマスミンこと村田マスミです。ママの笑顔は子供の自信。ママが心からの笑顔で人生を楽しめば、子供は自然と幸せになる。家事に仕事に子育てに、ママはやることがいっぱい。ちょっと手を休めて一息ついてみませんか？当店では子育てが少し楽になる、笑顔のヒントになるようなメニューを取り揃えております。どうぞ30分お付き合いください。皆さんこんにちは、マスミンです。今日から10月ですね、いかがお過ごしでしょうか。もう秋なわけなんですけれども、まあお子さんたちどうですかね。本来ならね、今頃まあそろそろ運動会に向けていろんな練習が始まったりして、どんどんとこうお外でたくさん遊べるような時期だと思うんですけどね、体を動かして。で今ね、小学校や幼稚園や保育園なんかでもそういった行事がどんどんなくなったりしてるから、ちょっとねストレス感じてる子が多いっていうような話も最近聞いています。でね、そういう時って顕著に現れるのが、言葉遣いが乱暴になったりする子がいるんですよね。かお母さん、なんか最近もし言葉遣いがうちの子なんか急に悪くなったな、反抗期かしらみたいな子がいたりする場合があるかなと思うんですけれどもね、そういう時もしかしたらストレスがかかっているかもしれません。お母さんね、ちょっとね、うちの子ちょっと最近乱暴だわと思ったら観察してみてあげてください。単にねお子さんのその言動を叱るだけじゃなくて、もしかしたらストレスかかってるかもみたいな視点をちょっと持っていただけたら嬉しいなと思いますね。子どもたちもたくさん遊べる日、運動会とかね、普通にできる日が早くやってきたらいいですよね。はい、じゃあ今日も30分よろしくお願いします。この番組は未来のビジネス環境を創造し、新しい価値を生み出すコミュニティ、西宮市阪急高等園から徒歩30秒のコワーキング&シェアオフィス、イデコラボの提供でお送りいたします。FM ギグ、マスミンの笑顔整頓カフェ。I stand at your gate.今日から実践できるママが笑顔になるヒント、冒頭でちょっと申し上げた、子供さんが急に言動が、激しくなったりね、言葉遣いが乱暴になったりっていうようなことって起こることがあるんですけれども、そういう時ってね、親はついつい、私もね親としてすぐ思うのが、なんだ子供のくせに偉そうなことを言ってとか、あとなんかこう、どこで覚えてきたんだそんな言葉とかね、あと反抗期かしらみたいなね、そんな風に思ってちょっと叱りつけたりとか横に流したりとかして片付けてしまいがちなんですよね。次回も込めて言うんですけれども、 そういう時ってね、実はすごくお子さんの SOS だったりする場合もあります。で、特に小さいお子さんが急にそういう風になったりね、激しく泣きわめくことが増えたみたいな時っていうのは、結構精神的なストレスがかかっているっていう場合が多いんですけれども、もちろんいろんな理由はありますよ。で、その中の大きな一つに運動不足っていうのが実はあったりします。で、なんていうのかな、この時期さっきも言ったんですけど、運動会の練習なんかだったらね、小学校でも時間割り変わってすごい運動会の練習増えるじゃないですか。だから運動量がすごく増えるこの時期、本来だったらっていうことなんですけれども、今年はそうはいかないっていうね、運動会がない学校や幼稚園、保育園もすごく多いので、室内遊びだったりね、普通の時間割りなりで、もっと本当だったらもっとたくさん体を動かしているはずなんだけれども、そうできないっていうね状況があったりします。で、そうすると体と心って直結しているので、すごい精神的なストレスが溜まっていくんですよ。運動不足、体動きたい、特に子供は活発なので動きたいんだけど動けないっていう状況がねあってね。で、それでどんどんどんどんストレス溜まっていく。で、お家とかですごい乱暴な言動につながっていったりするっていうことが原因として一つ挙げられます。だからね、もちろんそれが全部じゃないんですけれどもね、乱暴な言動のね全てではないです。だけど、もしそういう急に最近乱暴な言葉遣いをするようになったとかね、態度が激しくなったとかっていうふうにもし思っておられるお母さんがいらっしゃったら、まず第一に運動不足っていうのを考えてみてください。で、もしこれそれで思い当たるなってなった場合、ぜひですね、お願いしたいのが、公園とかそういう体を動かせるところに行って、どんどんと、なんていうの、走り回るということですよね。一緒に遊ぶ。で、そうすることでお子さんのその運動不足が解消されれば、ストレスもどんどん発散されていくので、言動なんかも落ち着いてきます。で、公園遊びが難しいとか、お外に行けないっていうような場合はね、室内でできる遊びもたくさんありますのでね、でんぐり返りしてみるとか、フラフープ回すとか、そういうお家の中でできる遊びもたくさんあると思いますので、ぜひね、親子で体を動かして遊んでみていただければいいなと思います。はい、ではここで今週の一曲です。葉加瀬太郎でスタート。 ではここで今週の素敵なゲストをご紹介します。東京でご活躍中の子育てを通して世界へディライトを届ける株式会社グランデクリック代表取締役の大村博恵さんです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
ねえ、博恵さんはあれですよね、私と結構知り合って何年ですか。
何年ですかね。
4年？3年？
うん、
それ結構なお付き合いになりますよね。で、今回満を持してですねお越しいただいたんですけど、ゲストに。
はい、ありがとうございます。
いやいや、もうなんか最近のご活躍をね、いろいろ拝見していて、ぜひお話を伺いたいなって思ったんですが、
はい、
グランデクリックっていう会社を経営していらっしゃって。
はい。
はい。具体的にはどんなことをなさってる会社なんですか？
はい、ですね、子ども指導の専門家養成、それからSTEAM教育を取り入れたSTEAM教室、ビビットキッズという教室を運営しています。
はい、子どもの教室、ビビットキッズ、はい、STEAM って何ですか？STEAM教室。
はい、STEAM教室ってですね、最近ちょっとね、世界から注目されているんですけれども、
はい、
S はサイエンス、 T はテクノロジー、
はいはい、
E はエンジニアリング、はい、そして A はアート、
はい、
そして M はマスマティクスと、5つの分野を取り入れた教育手法になっています。
なるほど。なんか結構、その英語の頭文字を取ったら STEAM になるよっていうことなんですね。
はい、そうなんですよ。
結構総合的な学習っていうことですか？
そうですね。いろんな分野にまたがった、活動を通して子どもたちの好奇心とか、探究心を磨きながら創造性を高めていくというプログラムになっています。
なるほど。で、今5つ挙げていただいた中の4つがほとんど理系の話で、
はい、
アートがポコンって入ってるのがすごい私、個人的に気になったんですけど、
はい、
なんかすごい理系の中に芸術が1個だけポンって入ってるの不思議だなって思ったんです。
そうなんですよ。もともとはですね、これ、はい、アメリカで生まれたんですが、AI、これからね、AI がすごく活躍する時代というふうに言われていますが、その AI とか、まあ、いろいろ科学技術とかね、発展していく中で、それをこう、なんでしょう、技術を開発していける人材をたくさん育てようということで、STEM といって A がない状態で最初始まった教育なんですね。ですが、やっぱり何かを発展させていったり、新しいものを作り出したりするのに、アートとか芸術性っていうのがすごく重要だということに、気づいていって、A が、アートがね、間に加わったというふうに言われています。
なんでですか？なんでですか？聞き方がおかしい。アートができる方が科学技術が発展するってことですか？
あ、そうですね。なんでしょう。新しい発想とか。
ああ、なるほど。
やっぱり何か改革していく力とか、
はい、
何にも関係がないところから何かを結びつける力とか、独自性とか、そういうものをもっと必要になってくるんじゃないかということで、アートが追加されたんですね。
だからその自由な発想もいるよっていうことですね。だからその今までの正解の積み上げだけじゃない、もっと独自のっていうか、もう、そんなことをみたいなぐらいのこと、発想力が欲しいっていうことですよね。
そうですね。それぐらいのこう驚きを持った発明であったり、改革を今求められているっていうことですよね。
だからそのアートも一緒に勉強することで、よりその自由な、柔らかい頭じゃないけど、こう自由な発想とかも鍛えつつ、これからの、なんていうのかな、世界に通用するというか、世界を引っ張るじゃないけど、そういう新しいその科学技術とか、そういうことにも役立てていくっていうことなんですね。
そうですね。
すごい、なんか最新型ですか？最新、なんかすごい、なんか、すごい、なんかテクノロジーみたいな。どういうお勉強するんですか？そういう教室で、だから。
ああ、そうですね。主には実験とかものづくりをしていくんですが、
はいはい。
で、その中に少しアートの要素、芸術性を入れてみたりとかして、まあ、実験するだけではなく終わるのではなく、そこから自分が何を発想して、どういうものに活用していこうかっていうところの発想まで引き出す教室にしています。
なるほど。で、なんか例えば何か一つ実験して、その実験が、やってみました、こういう結果になりました、よかったねちゃんちゃんじゃないってことですか？
う
ん
う
ん、
そうですね。
その後何かあるっていう、
その後が重要だと私は思っていて、うん、あ、じゃあこのなんかシュワシュワになる仕組みを使って、うん、自分だったらどういうものをシュワシュワさせてみたいかとか、
うん、
どんなものに変えてみたいかとか、
うんうんうん、
そういう形でそこから何を発想するかっていうことをすごく重要視しています。
なるほどね、うん、それをお教室でやってらっしゃる、
はい、はい、
そうですね、小学生さんですか？
幼児から小学生まで、はい、
あ、そういえばあれでしたもんね、あのこの前 Facebook で見たんですけど、はい、なんか夏休みに講座、はい、講座なんかやってましたよね、オンラインで、
はいはい、オンラインサマースクールを今年初めて挑戦しました。
あ、どうでした？うん、
いや、子供たちのね、目の輝きにすごく感動したんですよね。なんかまだまだ日本の子供たち力あるなっていう、すごくなんか勇気をもらったし、希望をもらったし、この子たちの可能性を大切に育ててあげたいなって思うサマースクールでしたね。
なんかすごい、あの、楽しそうでしたもんね。お写真、今ラジオだから、お見せできないんですけど、なんかすごいもうみんなめちゃめちゃ楽し、なんか先生たちも子どもたちもみんな楽しそうだったなっていうのが、うん、こう旗でこう拝見しててすごい思ったんですけど、
ありがとうございます、
ね、もうなんかね、あの、自分がやってみたいって思うぐらい楽しそうだったんですけど、うん、具体的にあれ、ね、どんなプログラムだったんですか？
あ、はい、あれはですね、10個のプログラムを5日間で提供していたんですけれども、はいはい、体感遊びとかリトミック、うん、それから英語、実験、うん、お金の授業、キッズヨガ、うん、それからものづくり、建築ですね。
建築？う
ん、建築を入れて、10個のプログラム。そしてお母さん向けのね、講座も2つ入れたんですが。
あ、そうなんですね。
はい、そうなんです。
お母さんも勉強できる。
はい、お母さんも子どもの才能の伸ばし方を勉強できる。
なるほど、はい、いいですね。お母さんもなんか子どものそばについてるだけじゃなくて、うんうん、お母さんも勉強できるって感じなんですね。
そうですね、すごくご好評でした
そうですよねっていうのもあれですけど、うん、もうなんか楽しそうだったっていう、その Facebook の写真ばっかり見てなんかすごい楽しそうだったと思って、でも、
う
ん、今そのプログラム聞いてると、とてもじゃないけど小さい子にやらせる内容じゃないんじゃないみたいな、一般的に考えてっていうの、うん、建築とかお金の授業とか、
うん
うん、お金の授業って何するんですか？
お金の授業はですね、まあ、お金の秘密を見つけながら、お金の中に含まれている
お金の秘密って何
ですか？お金の秘密ってですね
あ、お金の儲け方とかじゃないんで、
違います、違います儲け方もね、今後ね、やっていきたいんですけど、
はい、うん、
そう、千円札とかにね、隠し文字とかがあるじゃないですか。
はいはいはいはい。
ああいうのを見つけながら、まずはお金にちょっと興味を持ってもらうところから始めて、うん、実際にあったお金のトラブルを参考にしながら、
うんうん、
自分たちだったらどういうふうにお金を使うかとか、
あ、なるほど、
ね、あとは、まあ、そのためにはお金を使ってみる経験、今ちょっとね、キャッシュレスが進んだりして、自分でお金を持って何かを買うっていうような経験が少なくなっているかなと思うので、うんうん、
そうですね、うん、
小さい頃から少しお金を自分で使ってみる、でしかもそれは幸せな使い方をしようと、
う
ん、幸せなお金の使い方ってどっちかな、こんな例もあるよ、こんな例もあるよっていうのを出しながら、
すごい、うんうんうん、
どれがみんなが幸せになるお金の使い方かなっていうふうなことを考えながらお金を使いました。
素敵。そういうなんかあれですよね、単にだからお金 っていうものの価値、だからその何円っていう価値を勉強するだけじゃなくて、うんうん、どう使えばその価値を最大化できるかみたいな、
うんうん、そうですね、
ちっちゃい時からそれやっとくと絶対いいと思う、
うん、
ね、でも今なんか日本人ってお金の勉強しないからみんな今
困 っ,、ね、
困ってますもんね今ね、うん、あ、なんかそういう経済観念だけじゃなくて、
うん、
こういうのってすごいちっちゃいうちから自然に学ばしときたかったなって、私も今中二の娘にお金の使い方見てて思いますからね。なるほどね、そうかそうか、そういうのすごい面白い。あと一個すごい気になったの聞いていいですか？
はい。
建築って何ですか？建築の授業。
そうですね。
そのちっちゃい、ね、ちっちゃい子に建築。
そうですね。日本ではね、あんまり建築を子どもたちにっていうのはないんですけれども。
はい。
フィンランドとかではですね、空間、子どもたちに空間を教えるっていうような授業があったりするんですよね。
へー。
それぐらい、まあ、ちっちゃい時から空間とか自分の周り、身の回りの環境に目を向けるみたいな教育がされてるんですが、
う
ん、この分野で専門のですね、大学の教授をお呼びして、
はい、
で、まあ、子どもたちに一番身近なものって、
うんうんうん、
そして空間をき感じてもらえるものってなんだろうっていうことを考えて、秘密基地作りを今回
やりました。秘密基地、え、オンラインでやるんですか秘密基地を？
そうなんですよ。
すごい。
できちゃったんですよ。
それパソコン上のっていうんじゃなくて、パソコンなんかマインクラフトみたいなんじゃなくて？
あ、ではなくてですね、実際に子どもたちに空間を体験してもらいたかったので、
はい、
新聞紙の、うん、そうです。新聞紙の棒を使って、
はい、
自分で構造を考えて、うん、飾り付けをして、
うん、
自分の好きな空間を作るということを体験してみてもらいました。
楽しそう。新聞紙の棒っていうのは、いわゆるこう新聞紙をぐるぐる丸めて置くってことですか？
うん、そうです、そうです。
で、棒をたくさん作っといて、
うん、
で組み立てるの。
組み立てます。
へー、面白そう。で、なんかあれですか、今のおっしゃった口ぶりだと、だからこう作りますよとかいうようなものはないっていうこと感じた、うん、
そうですね、一応なんか見本みたいなものはあるんですけど、それ自体もまず構造は子どもたちに、はい、考えてもらって、どうやったら立つかな、1本の棒で立つかな、2本の棒で立つかな、3本でどうかなっていうことを導きながら、そして、まあ、その本数とかどういうふうに組み合わせるかは子どもたちにお任せして、
はい、
を見せたけれど全然違う形になってましたね。
なるほどね、うん、ご自身というかお子さんたち一人一人が作りたいように作る。
うん、そうですね、
うん、でこんなやってみたけど これじゃ立たないんだなとか、うん、なんかこれどうしても倒れちゃうよとかっていうことも経験しながらっていうことですか、
う
ん、
そうです。だから一回崩れた子、うんは、次に強く作るためにどうしたらいいかって自分で工夫して作り直してましたね。
で、
それはお母さんはすごく驚かれていました。
なるほどね、そうか、そういう工夫する力もつくんだ、自分で考えるから。
うん、そうですね。
あ、なるほどね、すごい面白そう。私やりたい、私がやりたいっていうのもおかしいかもしれないですけど、
そうそう、大人もね夢中になりますよね。
楽しそうですよね、うん、そういう、じゃあそうやって楽しみながら、まあ、なんていうの、難しいことをやって英才教育しますよっていう感じでもなくて、うん、そうやって楽しみながら自分で工夫していくっていうことなんですかね、
う
ん、
そうですね、もう好きなことを、うん、まず見つけることが重要だなと思うので、自分が楽しいとか好きだなって思うことを見つけた中から、うん、どうその子の発想力とか想像力とかっていうのを伸ばしてあげられるかなっていうのが一番ポイントかなと思います。
そうか、いや、なんかすごい面白い。なんかね、だからすごく、まあ、何回も言うんですけど、 Facebook で子どもたちがねすごく楽しそうだなって、いい時間を過ごしてるんだろうなっていう顔を皆さんなさってて、
うん、
これ何やってるんだろうってすごい興味あったんですよ。
ありがとうございます。
いえいえ、もうなんか今日謎が解けてよかったです。じゃあもし今聞いてくださってる方でそういう、はい、そんな面白いのがあるんだったら、うちの子ちょっと体験させてみたいわっていう方が、 もしいらっしゃったら、
はい、
どうすればいいですか？で、オンラインで今後もできるんですよね。
はい、そうですね。オンラインで、10月から、
はい、
この10月から本格的に STEAM の教室を、スタートさせますので、ぜひ体験にいらしてください。はい、全国ね、どこからでもネット環境があれば参加できますのでね。はい。
どうやって、検索どうすればいいですか？
検索はですね、子ども探究ラボ。
子ども探究ラボ。
はい。子どもはひらがな。で、探究は漢字です。
はい。
そして、ラボはカタカナ。
なるほど。
ややこしいですね。
大丈夫です。子ども探究ラボですね。
はい。子ども探究ラボで調べていただくと、弊社のホームページが出てきます。
はい、
で、その中に、ビビットキッズ幼児教室という名前で、
はい、
検索のページがありますので、そこから、はい、そこから、また、ビビットキッズの教室の方に飛んでいただけたらと思います。
わかりました。皆さん、子ども探究ラボですよ。ね、検索してみてください。きっとね、すっごい面白いと思うので、ぜひね、この放送を聞いていただいて、興味持っていただいた方は、検索してみてください。はい。で、ね、すごいたくさん聞きたいことが、伺えば伺いほどに出てきたんですけど、
はい、
残念ながら今日ちょっとお時間になってしまったので、
はい、
続きは来週、
はい、
またたっぷりと伺いたいなと思いますので、またよろしくお願いしますね。
はい、よろしくお願いします。はい、
では今週のゲストは東京でご活動中の子育てを通して世界へディライトを届ける株式会社グランデクリック代表取締役の大村ひろえさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
When your legs don't work like they used to before
FM ギグマスミンの笑顔整頓カフェ。
Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek?
さあ、今日の笑顔整頓カフェいかがだったでしょうか。ねえ、オンラインで秘密基地って作れるんですね。なんかすごい、あ、そういうことやっぱオンラインでもできるんだなって、離れた場所でも自分たちの好きな発想を生かして自分だけの秘密基地作るっていう体験ね、すごい面白そうだなって思いました。で、オンラインだったらこう、なんていうのかな、場所とか制限なくどこにいてもつながれる利点だなと思いました。すごい面白いので、興味あったら試してみてください。はい、今日も何か一つでも皆さんの笑顔のヒントがあったなら嬉しいなと思います。ではまた次回、来週のこの時間をお楽しみに。 While you